初めての株式。リスナーの皆さん、こんにちは。飯村美希です。さて、今日も頑張ってまいりましょう。先生はこの方です。財産ネット企業調査部長、藤本信之さんです。
毎度相場の福の神こと藤本でございます。暑さに負けずに頑張りましょう。
はい、前向きになってくれましたね。はい頑張っていきましょう。この番組では株式投資について気にはなっているけど始め方がわからない、そんなマーケット超初心者でも楽しく学べる株式投資のいろはを毎回レッスン形式でお届けしていきます。藤本さんに聞いてみたい株式投資に関する質問は番組ホームページにぜひ書き込んでください。番組の中で随時紹介していきます。それでは初めてだらけの15分、レッツゴー。初めての株式。この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルクの提供でお送りします。株式レッスン1、2、3。それでは藤本さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお
願いします。今日のテーマは銘柄の探し方その2、ファンダメンタル分析、企業の利益です。
はい、
はい。
まあ、前回の復習なんですけど、はい、銘柄を探すのにですね、
はい、
まあ、大きく2つの〇〇分析っていうのがあったと思うんですけど、うん、
はい、
この2つお答えください。
はい、まずファンダメンタル分析ですよね、
はい、
あとはチャートとかを見る、
はい、
テクニカル分析ですね、
はい、でそしたらですね、はい、そのファンダメンタル分析で、うん、まあ初心者この数字だけはですねチェックすべきといった、
はい、
4つの数字っていうのがあったと思うんですけど、これ何でしょうか。
4つは、
はい、
まずは売上高と、はい、あと3つの利益ですね。
はい、そうです。
経常利益と、
はい、
純利益と、
はい、
営業利益、
はいはいはい、ピンポンピンポンです。なんか順番が若干違いますが、はい
はい。
で、今回はこの中の利益、ちょっと詳しく説明したいと思うんですけど、
はい、
営業利益、経常利益、うん、まあ、純利益っていうのがあるんですが、はい、まあ、これにですね、もう一つ特別利益っていうのもあるんですけど、
うん、
これ何かというと、一番大元のやつは営業利益なんですよ。
はい、
これは、まあ、売上高、
うん。
要は企業がお金をもらってくる売上高ですよね。
はい、
これからコストですね、まあ、人件費とか材料費とか広告宣伝費を差し引いたものなので、だから、まあ、売上高、からですね、まあ、いろんなコストを引いていって残る、うん、まあ、粗利益でみたいなもの、これが営業利益と、
はい、
本業で儲かったのが営業利益なんですけど、これにですね、
うん、
受け取り利息など企業ってお金を持ってたり、
はい、
あと株式を持ってて配当があったりとかですね、うん、逆にですね、うん、借金があって、
うん、
利息を支払ったりとかあるじゃないですか、はい、そうするとその本業で儲かったものにプラスマイナス出る場合があって、
はいはいはいはい、
これが経常利益。
要は
企業が普通にですね、してて、まあ企業の活動によって、まあ儲けた利益のことを経常利益っていうんですね。だから、まあ営業利益に、まあ、そういう借金があれば、これ減っちゃいますし、逆に、預金とか、国債とか債券とか持ってて、その配当とか、がもらえると増えちゃいますしっていう形ですね。
なるほど。はい。
で、もう一つですね、この当期純利益、まあ最終利益とも言われるんですけど、これ何かというと、まあ、その他のことをですね、まあ、全部差し引いたもの、
うん、
あと経常利益から特別利益もしくは特別損失ですね、
はい、
これを差し引いたものを、
うん、
まあ、純利益というんですね、
うん、
ここはですね土地の売買とか、
うん、
あとは本業に関係ないものですね、あとはなんか特別にですね、例えばその保険金が下りたとか、
はい、
なんかそういうものも特別利益になったりするし、という形で、まあ、そこから、企業はやはり儲かったら法人税というのは払わなきゃいけないので、はい、この法人税を払ってですね、結局1年間いろんなことをしてですね、最後手元に残ったお金というのが、儲かったお金というのが、まあ、この最終利益。という形ですね。純利益という形になります。
純利益っていうんですね、
はいはい、
あ、それぞれ結構ちゃんと聞くと分かりやすいですね、うんうん、あの一番重要だとお考えになられるのってどういうんですか。
まあ、基本的にやはり株式市場でやはり人々が注目しているっていうのはやっぱ経常利益だと思います、
うん、あ、そうなんですか。
はい、 やはり特別利益っていうのは特別なので、何かそれが特殊なことがあったら、うんうん、それで大きな影響が出ちゃうので、はい、そればっかし見てても仕方ないので、うん、やはり、まあ、経常利益。まあ、基本的には営業利益なんですけど、はい、営業利益に、やはり、その財務的な費用、これもですね、やっぱ加味しなければ、企業の価値っていうのは分かりづらいので、はい、やはり経常利益が重要かな、という形で、だから、企業の場合ですね、もうこの経常利益で、大体伸びてる、伸びてないというのをですね、測るという形になりますね。
はい。
で、この伸び方というのもですね、非常に重要なんですよね。はい。やはり他の会社より全体よりもですね、大きく伸びていってる銘柄、やはり、まあ、せめて2桁以上伸びれるようなところっていうのは、うん、ある程度成長株っていう形にもなりますし、うん、逆にこれが伸びないものというのはですね、あまりちょっとという形ですね。
そういうのとかもしっかりその決算とかで出てきたやつを、うん、見るってことですよね。
そうです。決算の中で、やはり経常利益と、やはり最終利益、これが出てますので、はい、まあ、これをちょっと見てみるっていうのが重要なポイントでしょうね。
はい。私とかでもそれ見るだけでなんとなくわかりますか、
うん、まあそうですね。で、ここで重要なのって、他と比較するっていうことですね。
はい。
まあ、例えばその会社の前の決算と比較すると、前年からどれぐらい増えたか減ったかっていうのが分かって、うん、要はトータル500億儲かってますって言われたって、500億は大きなお金なんですけど、はい、その企業にとって大きいのかどうかってなかなか分かりづらいじゃないですか。はい、だけど、他の会社と比べたり、その会社の前年と比べるっていうのが重要なんですね。
はい、じゃあ、業種別でそういうのいくつか決算書並べて見比べたら、ちょっと面白いことが分かるかもしれないですか。
そうですね。
はい。ありがとうございました。はい、次回の放送では、この利益、から株価の割安割高感を決める指標について教えていただけるということですか。
そうですね。アルファベット3つでですね、表示されるものなんですけど、これはまあ来週ご紹介しようかなと思いますね。
はい、はい、ありがとうございます。楽しみにしております、はい。それではここでお知らせです。5月26日土曜日午後1時から東京駅八重洲口近くの会場で価値株塾の株式会社アルクが主催する藤本信之株式セミナーを開催します。定員は先着30名様。参加条件は価値株塾の会員であることです。まだ会員でない方は価値株塾ウェブサイトで事前に会員登録を済ませるか、もしくは当日会場で初月の会費3万円をお支払いいただくことでご参加いただけます。5月26日、藤本信之株式セミナー。詳しくは番組ウェブサイト右の価値株塾バナー広告をクリック、または03-6825-5655、03-6825-5655、株式会社アルクまでお問い合わせください。お電話は平日朝9時から夕方5時まで受け付けています。なお、価値株塾を運営する株式会社アルクは、証券取引、金銭、有価証券の予託、貸し付け行為は行っておりません。初めての株式。さて、続いてのコーナーなんですけれども、藤本さんももうずっと暑くなるのが嫌だ嫌だとおっしゃってますが、季節によって上がったり下がったりっていう銘柄あるんですか？
そうですね。いわゆるですね、シーズンストック銘柄と言われるもので、はい、今から夏ということで言うと、夏暑いとですね、まあ儲かる銘柄。例えば夏暑かったら何しますか、井村さん。
何しますか？冷たいものを取ったり、はい、プールに行ったり。はい、クーラーを浴びたり。はい。ですか？
ということですよね。はい、そこで、夏暑ければ暑いほど儲かる会社ってあるんですよね。やっぱり冷夏だと、例えばクーラーだって、売り上げが落ちちゃうと。
はい、ああ、そうですよね。
で、しかもこれって時期が問題なんですよ。うん、例えば、9月に暑くても、もういいか我慢しよっかっていう形になっちゃうんで。
もうすぐ秋らしいってなりますよね。
もうそうそう。もうちょっと我慢すればいいかなと。はい、だけど、5月とか6月に暑いとですね、うん、心が折れるんですよね。もうこれでは過ごせないと。この古いクーラーではちょっと機嫌が悪くなってきたから、
でもそうですね、
もう我慢しきれない。だから新しいの買っちゃえになっちゃうんですけど。
夏越せないってなります
よ
ね。
越せないってなりますよね。はい、だからそういう形で、できる限り、やはりシーズンストック銘柄、猛暑関連というのは、早めにですね、やはり猛暑が来て くれるっていうのが重要なポイントなんですけど、まあ例えばクーラーを作ってる会社とか、はい、あとはその配管をやってるところとか、あとはですねビール会社もそうですよね、やはり夏暑いとですねビアガーデンってグビグビっていう形に飲むという形、やっぱりビール会社、で、あとはやはり冷たいものというとアイスクリーム、ただアイスクリーム企業って実はガリガリ君って上場してないんですよ、
あ、そうなんですか、
あの赤城乳業、はい、あれなんとなく大きい会社でイメージが上場してるのかなと思うけど、上場してないんで買えなくて、実はですねアイスクリームで考えた場合ですね、まあ BR31 アイスクリーム、
あ、バスキンロビンスですね、
そうそうそう、これがですね、結構注目されてて、はい、しかもこの会社6月12月に株主優待の権利確定日が来て、100株買うと1000円相当の優待券がもらえるという形なので、毎年ですね夏に割と上がりやすい銘柄なんですよね。
なるほど。
そうなんですよ。あの、森永とか明治とかあるんですけど、はい、売上高で言うと、ほんのその会社の一部になっちゃって、影響力は小さいんですね。やはり、この BR31 だと、もう基本的にアイスクリームしかないですから、やはりアイスが売れると、ガツンと儲かるということで言うと、猛暑では、やはりこの BR31 なんていうのが注目されるというのもありますし、あと、プールがですね、結構意外な銘柄があるんですよ。
プールってでもプールの銘柄があるわけじゃないですよね。
それはヨメウランドとかプールやってたり、はい、で豊島園上場してないしとか考えた時にですね、はい、プールって塩素消毒してるじゃないですか、はい、あの消毒薬を作ってる会社、プール殺菌の消毒剤、これ、商品名でネオクロールというのが圧倒的シェアを占めてるんですけど、これを作ってる会社が、これ四国化成工業という会社なんですけど、はい、これ面白いことに、あの、気温が高くなると、やはりですね、水が傷むんですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、人がいっぱい来るっていうのもあるんですけど、はい、あの、同じ人の数しか来なかったのも、あの、プールに入れる消毒量の数って必要なんですけど、これがですね、温度が低いとですね、あんまり水が傷まないし、はい、悪くならないので、消毒薬も少なくて済むんですね。これが気温が上がるとですね、まあ、気温というか水温ですよね、水温が上がっちゃうと、一気に投入しとかないと、だから猛暑になると一気にこの売上高が伸びるっていう、まあ何度だったらいくつ入れください、何度だったらこれぐらい入れましょうっていうのが決まってるんですよ。温度によって水温によって入れる投入量が決まるので、本当に猛暑になった時に意外にこの儲かるっていうのがこの四国化成っていう会社で、まあ売上高全体占めるのは低いんですけど、ただこれが売れるとですね結構利益になるっていう形なので、まあ面白いかなっていう感じですね。
ちょっとこれから先お天気見るのも楽しくなりそうですね。
そうなんですよ。逆に言えば猛暑でなければこの会社たちは少し儲かりづらいという形なので、お天気とともにですね、まあ少し早めに買っていくというのがシーズンストックの場合いいのかなと。真夏に本当に暑くなってから今だと買っても、もうそこからはそんなにですね株価も上がらない可能性があるという形なので、はい、早めの勝負、やっぱり半歩先読みっていうのが重要かなという感じですね、
はい、しっかり頭に入れておきたいと思います。ありがとうございました。初めての株式、藤本さんに聞いてみたいマーケットや、投資に関する質問ぜひ送ってください。ご質問は番組ウェブサイトで随時募集しています。ページ右側にある番組宛てメール送信フォームからメッセージを送ってください。さて藤本さん、今日もありがとうございました。ここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。たくさんの初めてが
わかるようになる15分間、
来週もお楽しみに。初めての株式、この番組は投資家育成コンテンツ価値株塾を運営するアルコの提供でお送りしました。